どうも、ネコヤンです。いやー、もう本当に久々ですね。約2年ぶりの収録なんですけど、ネコミナイツ、前回ね、2021年8月26日なんですよね。今日がね、2023年の4月8日、今23時47分ということで、約もうね、大雑把に約2年ぶりということなんですけど、いろいろありましたね。まだね、コロナも全然落ち着いてない中、やっぱりなんだろうな、職業柄ね、どうしてもこう外出を控えたりしなきゃいけない期間があったりして、なんだろう、一人で喋るっていうところのモチベーションがどうしても出なかったんですよね。うん、どんなこと喋ればいいんだろう、まあ、ゲームについてはグータラジオで喋ってるし、じゃあ日常的なことを喋ろうかと思っても喋るようなイベントが全くなかったんですよね。自宅から家までの距離、ね、車で10分の通勤だったし、それ以外に行くって言っても本当ね、コンビニも最初の頃なんて全然寄ってなかったんで、いやこれどうしたもんかなと思ってたんですけどね。ね、ちょうど、そう、もう2年って言ったらね、いろんなことがあったような気がするけど、そうそう、何もなかったのかな、うーん。いや、ね、でも、ちょっとね、いや、一人でこれ喋ってみようかなって気にね、最近またなってきたんですよ。ただ、ここ最近またね、個人的なことで忙しくて、時間が取れなかったんですけど、いや、やってみるかと。ね。3月末日ぐらいからね。あ、それこそ、今配信されてるグータラジオの方ですね、話ちょっと出したんですけど、今回ね、M リーグっていう、麻雀のプロリーグについてちょっとね、話をしていこうかなと思ってるんですけど、いやいや、私もそんなね、麻雀詳しくないし、もうね、話せるようなこう力量も何もないんですけど、自分のこの今年のこの熱量だけで言ってみようかなと思ってるところなんですよね。うん。でも本当ね、このいろいろありましたね。いろいろありましたっていうか、猫目のあいつ始めて6年目になってくるのかな。どれくらい？もう途中ね、あいつだからいつだっけ。第1回が、そう、第1回が2017年4月22日。約6年前ですよ。6年前。引っ越してきた当時ですね。そうだそうだ、懐かしいな。あの頃もね、そう、猫缶電子版を始めて、で、あ、どうしようってなってた時に、引っ越す引っ越さないで、車通勤がしなくなった時に収録環境が全くないぞ。そうそう、子供生まれてね、あまり時間取れないし、車内で収録すればいいやと思ってたけど、車通勤から電車通勤にあの時は変わって、こうまるっきり収録環境がなくなってしまったなと。で、引っ越してきたらね、10分しかないし、あんまり喋れないなっていうのがいろいろあってのあんですけど、この6年間ね、いろいろありましたよね。まあ同じね、組織の中でいろいろ移動があったりもあったんですけど、特にこの3年なんて2回ね、昇進してね、まあ、看護師でいう看護師長に今年の4月からね、やることになって、病院も変わって、本当に慌ただしかったんですよね。なる前はね、もうすごいこう、もう別な世界に行くんだぞっていう話をされてたんですけど、意外とね、自分が思ってたような世界だったのかなとは思うんですけど、まだ働き始めてね、1週間なんで、なんともいないところはあります。うん。まあ、こうやってね、聞いてる人の中に私のことを知ってる人なんて全然いないと思うんですけど、私ね、ほんとね、一度でいいからリアルな世界で、猫やんさんですかって言われてみたいなっていうのだけはちょっとあるけど、多分ね、そんなね、聞いてない。でも、ポッドキャスト聞いてるっていうのに実際にリアルで会ったのは、多分二人ぐらいね、いると思うんですよね。うん。それこそ猫目のあいつやってた最初の頃にそんな話をしたようなしてなかったような気がするし、つい最近、そう、この1年ぐらいでポッドキャスト聞いたことありますっていうようなこともあるし、あと芸能人とかがね、よくポッドキャストって言葉を出すようになりましたよね。やっぱこう立ち位置が変わってるんだなーっていうのは感じます。まあ ポッドキャスト関連はね、全然ね、情報も入れてないし、自分が収録することぐらいしか考えてなかった、考えてないっていうかね、感じてなかったんで、世間のこの、ポッドキャストの潮流というのは知らないんですけど、まあまあ少しずつね、たまにこう入ってくる情報をキャッチできたらなと思いながら、何の話をしてるんだとは思うんですけど、まあ、今回はね、ちょっと M リーグについてね、麻雀のプロリーグなんですけど、M リーグについて話をさせていただけな、させていただけたらなと思いますので、皆さんお付き合いをよろしくお願いいたします。
A man who just loves to eat, sleep, and play video games. This program is produced and brought to you by Cat Can Electronic Edition.
改めまして、ネコヤンです。いやー、久々すぎてね、どうやってオープニング始めてたかも覚えてないんですよね。やる前に、事前に前収録したやつ聞けばよかったんじゃないかなと思ったんですけど、もう撮り始めちゃったんでね、仕方ないということで始めさせてもらいたいと思うんですけど、早速 M リーグについてですけど、M リーグ、そう、麻雀のプロリーグなんですけど、私ね、なんで見始めたんだろう。多分スマートニュースっていうね、そのアプリがあるんですけど、ニュースのアプリ、それでたまにこう多分流れてきてたんですよ、 M リーグの話が。で、サクラナイツ、角川サクラナイツっていうチームがあるんですけど、それの選手、今名前忘れちゃった、書いてあるかな、この前に書いてある、久々にねこう収録するなんて、ちょっとアンチコ書いてみたけど名前が書いてない、藤崎さんじゃなくて、そう、去年ね、そう、角川サクラナイツの選手がね入院したりしてたんですよ。角川サクラナイツ入院で、多分シブラブルだけでわかると思うんですけど、あ、そう、沢崎さんだ、沢崎誠選手がですね、こう2122シーズン、そうですね、2021年2022のシーズン中になんか原発性骨髄腺炎症を発症して、でこうシーズン中にね入院したりとか離脱したりとかしながら戦ってるってニュースが出てきた時に、あ、そういうこともあるんだと思いながら、なんかやっぱそういうのを聞くとね、ちょっと応援したくなるじゃないですか。で、当時はね見てなかったんですけど、その角川サクラナイツの情報だけ入れてたんですよ。おおって優勝したんだ。で、そこで、あ、角川サクラナイツに、なんかそのグラビアのをやったりしている、ね、あー、またこうね、見てても名前すぐ、ね、本当に人の名前最近忘れるようになってるね、もう37歳目前って、ダメだなと思うんですけど。岡田紗也香選手っていうね、いるんですよ、そのグラビアとかやってる選手で、この選手ってやっぱりねこう見るんやったらすごいやっぱりメディアでの露出も多いんで、いろいろこうニュースで流れてきて本を見たりしてっていうのがあって、多分そういうのがあったから今年の9月からだったかな、大体シーズンが始まるのが、あ、じゃあちょっとと見てみようかなと思ったんですよ。当時ちょうど10月に入って出張が入った時に、出張先でまあ2泊3日だったんですけどね、何をしようと思った時に、あ、 iPad を持ってって、この M リーグっていうのが ABEMA TV で見れるので、 ABEMA TV で見ようと思って持ってって見たんですけど、これがね面白かったたんですよね、うん、多分その持っていく前にも見てたと思うんですけど、いや俺麻雀ね、人が打ってる麻雀を見て何が面白いんだって思ってたんですけど、もうね解説と実況が絶妙なんですよね。その打ってる選手の心理状況を説明してくれたりだとか、 って私たちが見てるとき、はあ、それ振り込んじゃダメとかっていうのをもう実況のね、人が言ってくれるんですよ。それがね、もうね、面白くてですね、ぜひ見てもらいたいなってところあるんですけど、で、この M リーグは、麻雀、プロの団体っていうのがいくつかあるんですけど、日本プロ麻雀協会、日本プロ麻雀連盟、最高位戦日本プロ麻雀協会、麻雀連合、などなど、RMU とか101競技連盟とかあるんですけど、なんか実際にこの団体に所属したからって団体から給料が出るわけじゃないみたいなんですよね。少し調べてみたら、プロになったとしてもその団、なんか大会に出たりだとか、雀荘で働いてる人もいたり、会社員をやりながら週末に麻雀の大会に出てるたりとかするっていうので、他のね、将棋だったり囲碁とかと違って、麻雀だけで生活していくっていうのはなかなか難しいみたいなんですけど、まあこの M リーグ、今は、何チームだ ?7 チームじゃなくて8チームあるんですよね。M リーグ8チームで4選手だから、32選手はもうしっかりその給料をもらって、試合ができるというふうな状況になってるみたいですね。で、この M リーグは、プロスポーツ、この麻雀のプロスポーツ化を目的としたチーム対抗戦の競技麻雀をやってるところ、2018年の7月に発足をしたみたいなんです。で、これね、M リーグで検索して公式サイトに飛んでもらうとすぐ書いてあるんですけど、What is M League って書いてあるんですよ。今最高の個人競技が最高の団体競技になると。麻雀プロリーグ戦 M リーグ開幕。あまたの麻雀プレイヤーたちの中から、ほんの一握りのトッププロだけが出場できるナショナルリーグが始まると。性に裏打ちされた采配。洗練されたリーグ空間、企業とプロ契約を結び、ユニフォームをまとった M リーガーたちがチームの威信をかけて地を競い合う。さあ麻雀を新しい時代へということでですね、いやこれはね、まあ分かんないですけど、やっぱり麻雀を見る、ね、ものに変えてってるんだと思うんですよね。見てるだけで吸い込まれていくし、あっという間に時間が過ぎていくんですよ。で、この、どうやって選手を選ぶかってドラフトをやってるみたいですよ。年に1回ね。で、レギュレーションが、普通のレギュラーシーズンが今回何試合だったかな ?94 試合。で、セミファイナル。8チームで94試合やって、で、上位6チームがセミファイナルに進んで、上位4チームがファイナルに進むんですけど、レギュラーシーズンが94試合、セミファイナルが20試合、で、ファイナルが16試合と。で、ここで、ファイナルに2年連続進出できなかったチームは、今組んでいる選手4人の組み合わせを必ず変えなければならないと。最低でも1人入れ替えをしなければいけないとルールになっているので、まあ、毎年、は起きないかもしれないけど、2年に1回は大体こう選手の入れ替えが起きるみたいです。で、ちなみにこれ最初7チームで始まったけど、翌年には桜ナイツ、角川桜ナイツが追加になって、今は渋谷アメマズ、角川桜ナイツ、イグジット風林火山、ユーネクストパイレーツ、チームライデン、赤坂ドリップンズ、コラミマージャンファイトクラブ、あれ？そうそうそうね。あれ渋谷、前もつ、小坂桜ナイツ、風林火山、ユーネクストパイレーツ、チームライデン、赤坂ドリブンズ、コナミ、マージャンファイトクラブ。何か、私は大事な何かを抜かしている。あ、そう、セガサミフェニックス。セガサミフェニックスと言ってなかったらごめんなさい。の8チームですね。で、このチーム名のね、名前も通り、本当にもうこう、企業がね、チームを組んでやってるみたいなんですけど、それこそね、渋谷アメマザをもう、サイゲームスですよ。もうサイゲームスとは違うか。ね、渋谷アメマズ、アベマ TV 主催のチームがやっていて、それこそ監督もね、藤田新監督がやってるという風なこともあったりするんですけど、 面白いです。こう選手もね、多種多様なんですよね。もう、まあ、基本的にはね、プロ雀士の方たちなんですけど、そのプロ雀士も、ね、その、なんて言うんですか、試験を受けて突破したら雀士、プロ雀士になるし、それこそね、ちょっと前だと、まあ、有名かどうかは別として、元カトゥーンの入口出口田口でした。田口くんとかも最近ね、プロ雀士になったとかニュースになったりしてるし、あとはね、チームライデンには、あの人がいるわけですよ、チームライデンにはね。あの人そう。萩原正人さんがいるんですよね、俳優さんの。それこそ、もう M リーグ今年見始めるようになったよりももっと昔からね、あ、萩原さんって麻雀やってるんだ、あ、プロ雀士になったんだ、あ、でも俳優もやってるんだとかね、思ってたんで、M リーグ自体は知ってはいたんですよね。あ、風林火山っていうチームにいたんだ。風林火山じゃなかったチームライデンです。チームライデンにいたんだっていう風にね、思ってたんで、そういうのを見るの面白いんですよね。萩原選手が出るんだって思うだけで見てると面白いし、やっぱこう熱いんですよね、やってるのがね。ただこう牌を引いてね、どれをやって選んでいくかっていうのも気持ちが出てくるんですよ。不思議と画面越しに伝わってくるんですよね。で、その画面越しの雰囲気を伝わってくれるのがやっぱり解説と実況の人たちなんですけど、ね、安直に名前を書いてたはずなのに名前が載ってないなぁっていうね、このもうね、あれ、久々にお酒を飲んでね、こうやってるもんじゃないなと思いながらもあるんですけど、 M リーグの実況がね面白いんですよね。本当に日吉さんですよ、日吉さん。あの実況の人たちもね、プロ雀士なんですよね。小林美沙さんこと小林美沙子さん、あ、この方はもう元プロ雀士の方なんですね。元最高位戦日本プロ麻雀協会って書いてある。あと松島桃プロで、日吉達也プロですね。で、これも三者三様なんですよ。本当にそれぞれ違ってそれぞれいい。日吉さんはね、もう本当にね、視聴者の目線になって感情を出してくれるんで、一緒になって気持ちが高ぶったりするんですけど、まあそういうこと、そうなんだろう、まあアンチの人がいたりもするんですけど、面白いんですよね。で、松島桃プロはね、本当に独特な感じでね、なんかトントンなんなんとか、なんかこうリズムよくね、実況したりとかで歌ってるようだとか、ね、可愛らしい方がしてるとかっていろいろあったりとか。小網さんはね、よくね、藤崎プロと一緒に組んでるような私のイメージではあるんですけど、違ったからまたあれなんですけど、これはね、また淡々とね、話をしてくれて分かりやすいんですよ。で、解説の方には現役の M リーガーが来たり、もともと M リーガーだった人が解説に回ったりだとかですね。あとは現何々とかですね、今現在タイトルを持ってる人が解説に来たりとかして、あ、来年度、再来年度とかに M リーガーになってくるのかなとか思ったりもするんですよ。で、なんでこのタイミングで配信をしてるかというと、それこそ7月10日ですね。これを明日中に配信できたら、そのセミファイナル前に配信ができるんですけど、4月10日からセミファイナルが始まるんですよ。ぜひね、もう私のこの語りだと全然興味を持ってもらえないと思うんですけど、ちょっとでもいいから興味を持ってもらえたら見てほしいんですよね。面白いから。どんどんこう、配信の技術も向上していって、まあ、実況解説の人がこういうことですよ、この牌はこういうことだから多分これ切ったりとかって説明するんで、麻雀のルールを全く知らなくてもわかるし、で、あとは、その、実況の人たちが喋った用語の解説が上にテロップ出てくるんですよ。あ、そういうことかってわかるし、あとは、リーチ。この麻雀は、どこだったっけな ?M リーグの公式のところのサイトに飛べば出てくると思うんだけど、あ、これ金窓のところだからランキングでいいか。そうそうそう。の、 このレギュレーションがあったと思うんだけど、あれどっから行った？あ、この M リーグのね、What is M リーグの方から下に行くとね、競技ルールが載ってるんですけど、私もね、マーシャンのルールはもう全く、あ、全くったらあれですけど、詳しくわかんないですけど、ね、マンズ、ピンズ、ソーズっていう、牌の種類があって、これ、9種類あるんですよね。9種類。で、1種類に、1、2、3、4、5、6、7、8、9。E ピン、リャンピン、サンピン、スーピン、ウーピン、ローピン、チーピン、パーピン、キューピンだったかな？読み方が。の、9牌、それぞれ、4牌ずつ、あ、9種類の4牌ずつあるのが、マンズ、ピンズ、ソーズの3種類あって、あと自牌ですね。トーン、ナン、シャー、ペー、ハク、ハツ、チュン。全部合わせると何牌になるんだ ?100何牌とかあるんですよね。で、その中からこう、まあね、よくバーってなって、バーってなって説明が難しいんですけど、うまく混ぜ合わせてね、牌がそれぞれ配られて、13手持ちに配られるのかな。その中でいろいろ役を組み合わせて上がりを目指していくんですけど、人がね、あの川、捨て牌を置くところが川って呼ばれてるみたいで、川に捨てた牌を泣いたりするのがポンだったりチーって言うんですけど、ポンは同じ牌を3つ揃えるときに泣くときがポンで、チーはいわゆる階段ですよね。123とか234とか567とか階段の数字を相手が捨てた牌から泣くときにチーって言うんですけど、チーは自分の前の席に座ってる人からしかできなくて、その代わりポンは誰からもできる。どっちに強制力があるかは分かんないんですけど、麻雀のゲームをしてると、ポンの方がなんか、強いような気がしましたね。自分が今日チーってボタン、MJ っていうね、麻雀のゲームをやってたんですけど、チーって押したのにポンって他の人に泣かれて、ああ、あっちの方が早かったのか、それともあっちの方が強いのかなとか、思ったりしたりするんですけど。もうそこら辺は置いといて。で、その泣きを使わないで、手持ちだけで揃えるっていうのもできて、よくね、上がり牌が残り1個積めばもう上がれるってなった時に、リーチって言ったりするんですけど、リーチをするには、その泣きをしないで手牌で揃えなきゃいけないと。で、ロンっていうのが、相手が捨てた牌で上がれる時がロン。ツモは自分で牌を引いた時に役が全部揃ったらツモって言われるみたいなんですよね。で、それぞれどんな役があるかによって点数が変わってくるんで、ここら辺はね、私全くわからないんですけど、MJ、その麻雀ゲームの MJ では点数計算とかっていうのも、なんか勉強できるようになってましたが、私はそこは全部すっ飛ばしてしまいました。うん。でね、本当に、多分感情を出さない方がいいようなものだと思うんですよね。自分の手配が相手にバレないような、数には無表情で感情を出さないでやる方がいいと思うんですけど、これね、大井プロっていうね、もうベテランの最強最速っていう、あの、異名を持っているね、麻雀プロはね、ものすごい顔芸するんですよ。で、その顔芸の説明をね、解説の人たちが言って、あの人が自敗を切って、多分またその次を、自敗をこれを切るだろうから、その時の大井プロの顔が見物ですよとか言ったりして、言った通りに本当に顔を、びっくりしたりまして、それを見るのが、ね、面白かったりとかですね。なんだろうな。で、ちゃんとね、カメラさんがね、そこを抜くんですよね。普段はもう、選手の牌、手元と牌しか映らないんですけど、そういうところをしっかりね、顔を映したりとかするんで、いいんですよね。で、どんどん見てると、自分の好きな選手だったり、自分の好きなチームとかが出てきて、そこにこうどんどん気持ちが入っていくんですよね。勝ってくれ勝って ってくれ、ああダメ、それ振り込んじゃダメとかって思うと、またより楽しくなってくるんですよ。いやいや、そんなことないよと思っても本当に見たらハマっちゃうんで、よくあるじゃないですか。なんか、ドラマって一度見ちゃうと続けて見ちゃうようになるのと同じだと思うんですけど、M リーグにもそういう力があるんですよね。で、M リーグを見るようになったら今度、将棋もちょっと見たりするようになったんですよね。まあ、同じアベマ TV でね、将棋とか囲碁とかもやってたりするんで、あ、それで藤井聡太選手の、ね、やってるんだと思うと、あ、ちょっと見てみようかなとか思ったりもしたね。さあ、そういう効果もあるんだなとか思ったりもしたんですよ。うん。で、今回ね、まあ、私は、角川桜ナイツを応援してるんですけど、赤坂トリブンズもすごい応援してたんですよ。なんでかっていうと、私全然 YouTube 見ないんですけど、この M リーグを見るようになってからまず YouTube を見るようになったんですよ。プロ雀士の人がやってるね、その YouTube チャンネルが面白くて、大井高春プロがやってるタカチャンネルっていうとこで、大井ボートの控え室とかっていうのがあるんですけど、そっちはね、麻雀の話じゃなくて、他の麻雀、この M リーグのチームの選手を呼んで、いろんなね、こう質問に答えていくんですけど、それがね、面白いんですよね。M リーグの選手と結婚するならどうだとか、こいつとはライバルだとか、この人は嫌だとか、そういうのを見たりするのも面白いし、ズンマルチャンネルっていう、赤坂ドリームズのズンタンこと村上純と、マルコこと丸山加奈子プロが二人でやってるチャンネルもあるんですけど、それもね、面白いんですよね。二人の掛け合いも面白いし、あとは楽屋飯のお話だったりとかね。これね、毎回なんかお弁当が置いてあるんですよ。何種類か4種類とかね。で、それで誰が取るかとか、その弁当を取りに来た選手の状況を話したりだとか、がね、ただそれだけかと思うかもしれないんですけど、面白いんですよね。で、それを見てると、よりこう、打ってるプロの人の状況が分かってきて、よりね、こう、麻雀が楽しめるんですよ。いやー、もうね、私ね、4月10日から始まる M リーグが楽しみすぎるんですけど、ね、4月になってからね、昇進して職場変わってやる仕事の内容がもうガラッと変わったんですよね。今まではね、もう看護師として一般的なね、みんなが想像するような看護師の仕事をしてたんですけど、看護師長になって今度管理業務の方に移ったんで、もうまるっきり違うことになったんで、体の疲労度的には多分ね、明らかに減ってるはずなんですけど、そうそう、歩数とかもね、調べたりしたんですよ。昔それこそピークで働いてたからね、軽く1万歩超えてたんですけど、今ね、だいたい6000歩歩かないとかぐらいなんで、仕事中にね、階段はすごい登るようになったんで、1日17回登りましたとか出るんですけど、もうね、眠くて仕方ない。仕事中には眠くならないんですけど、もう夜9時には布団に入って寝ちゃうと、朝5時過ぎに起きてみたいな生活をこの1週間続けてきたんで、来週からそれが染みついたらこの M リーグ見れないぞと。 M リーグって月火木金ってやるんですよ、試合を。夜の7時からですね、7時から試合をやって、で試合は東南シャーペイっていう風に4人で対戦をするんですよ、麻雀ってね。の4人が座って、席上にね、親番が東の人から始まって、東南西北って回っていくんですけど、それを2周やるのが半ちゃん。ただ親番の時に上がれば親番がまた続いていくんですよね。だからもう本当にひたすら時間がかかるときは、一回の試合をやるのに、2時間とか3時間とかかかったりするんで、もうね、たまーに本当に日付が変わりそうなぐらい、この前一回日付変わったかな、一回だけ。シーズン通して一回だけ日付が変わったような気がしなくもないんですけど、それがね、またね、楽しいから見ちゃうんですよね。で、だから、 レギュラーシーズン終わって今度セミファイナル、ファイナルって続くんですけど、見れるかどうかが不安なんですよね。もうね、起きればいいじゃんと思うかもしれないですけど、起きてられないんですよね。この昨日も起きてようと思ったんですけど、頑張ったのに寝ちゃってたっていうね、現実があったんで、いやー見れないのはすごい残念なんですよね。3月まで、まではもうすごい交代勤務だったんで見れない日もあったんですけど、夜勤回数がもう今から明らかに減ってくるんで、見れるんですよ本当に。見れる環境があるのに寝てしまって見れないっていうのは非常に私の中ではこうもどかしさが残るですけど、うん、ぜひ見たい。あ、そうそう。でね、本当に多種多様なんですよ。そのもう本当に50代のプロから、それこそ若い人はもう20歳前半、前半まではいかないのか、25歳前後の選手もいたりとかね、いて、さっきの話した丸山プロなんてね、プロ2年目3年目くらいなんですよね、多分ね。あとは今年ね、そのレギュラーシーズンの MVP を獲得した伊達有沙選手は、もともと声優をやってて、ただ若かりし頃から麻雀に触れてきたんだったかな、どうだったかな、それとも学生時代だったかな、ちょっと忘れたんですけど、意外とねこうプロの人の話を聞くと、もう幼少期から麻雀に触れてるって人も多いみたいなんですよね。で、最近はそういう人も増えてきてるって話があったりだとか、この麻雀を、まあ、この M リーグの目的としの一つに、この麻雀を世界的なものに広げていきたいみたいな。だったり、よくね、麻雀で言うとね、賭け麻雀とか、お金かけるんでしょとかあるんですけど、そういうのはない、こう、賭博とはもうかけ離れたところにあると。で、清廉潔白で、いいものだよっていうのを、しっかりこう、広めていきたいっていうのが、この M リーグの理念の中に入ってるみたいなんですよね。M リーグの理念は、高度な頭脳スポーツとしての麻雀への認知の確立、麻雀に対する負のイメージの払拭、麻雀による世代間交流の促進と社会発展への貢献、麻雀を通じた国際交流親善への寄与、というふうに書いてあってね、うん、子供からご高齢の方まで広く楽しまれている麻雀を、本当にね、麻雀ってボケ防止にいいって言うじゃないですか。前の職場もね、麻雀宅買って、まあ、患者さんが寄付で麻雀卓買ってやってたりしてたんで、あ、すげえなーと思いましたね。で、ね、子供の頃、私も、それこそ高校生の時かな？幼馴染って言ってもね、三つ上の幼馴染ですけど、幼馴染が専門学校で麻雀を覚えてきて、で、麻雀牌、安い麻雀牌かなんかわかんないですけど、買って持ってたのを一緒に休みの時にやるとか、年越し麻雀だとかって言ってやったのを最初ケーキにやり始めたんですよね。まあ、やり始めたって言っても、その時に実際に人とやったのはそれぐらいで、あとはたまに携帯のアプリでちょこちょことやったりするぐらいだったのかな。で、今この M リーグを見始めたのをきっかけに、スマホのアプリで MGA モバイルっていうのを初めてやってるんですよね。基本無料でできて、課金要素はガチャと、あとはイベントをやるには、基本的に毎日イベントチケットが配られるんですけど、イベントチケットは1位になり続けるとずっと残るんですけど、1位じゃなかったら消化されて、それ以上やりたかったら、そのゲーム内通貨を払ってくださいみたいになるんで、そういう時に使うぐらいなんで、ただ麻雀をオンラインでやるだけだったら無料でできるんですよ。だからね、まあ1日1回か2回ぐらいはしようかなと、うん、MJ だとその東、南、西、北、東南、シャーペー2周、半ちゃんが2周するのところを1周分しかやらないんで、だいたい10分から15分ぐらいで終わるんで、サクサクってやれるからいいんですよね。うん、まあ、そうね、何の話をしたらいいんだろうと思ったけど、そう、今年のね、その伊達有沙選手だとか、いろんな名前がついてるんですよね。で、この異名もまた面白いんですよね。最速最強大分カールだったり、魔王佐々木久人 とか、あとはそれこそ宿女なベルセルクだったかな、高宮真理選手、あれちょっとね、その異名二つなは間違ってたりするんですけど、あとね、さっきの伊達有沙選手、朱色の、シャチが朱色のバルキラーじゃない、まあなんとかのバルキラー、赤いバルキラーだったか、ごめんなさい、今ねもうすっかりと忘れちゃったんですけど、そんな名前がついたりするんですけど、やっぱね、その麻雀の打ち方にちょっとやっぱりなぞれられたりするんで、あ、こういう打ち方するんだ、あ、だからこういう名前がついてるんだとかっていうのあったりするんですよ。そういうところを見て楽しいかな。で、意外とね、面白い、意外とね面白い、もう多分ね、私の中で話せるものが減ってきたんだろうなと思うんですよ、自分の中でね、こういう話が出るとな。今年はね、すごい接戦だったみたいなんですよね。 MVP、 あ、まあ、チーム同士で言ったら全然接戦じゃなかったんです。トップ2チームがすごい抜けてて、カドカワ、コナミマージャンファイトクラブがレギュラーシーズン1位 592.2 ポイントで、2位がイグジット風林火山 586.1 ポイントで、3位渋谷アメマズ 55.6 ポイント、もうここだけでね500ポイント以上離れてるんですよ。だいたい1試合して1位になった人が、まあ50ポイントから80ポイントぐらいで、なんかこれ1位2位順位点っていうのが追加される、あ、加味されるんですよね。1位が20ポイントだったかな、2位がそれこそ5ポイントぐらいもらえて、で3位の方になってくるとマイナスになってくるんですよね。であとは素点って言って、25,000点持った状態から始まって、ゲームをやると大体もう箱下って言ってマイナスになるとゲームが終わっちゃうんですけど、この M リーグはマイナスになっても半チャンが終わるまでは続いていくんで、下がるときはひたすら下がっていく、でも上がるときはひたすらもう上がっていくんですよね。今年度はね、最高得点が出てたんですよ。10万なんぼだったと思うんですけど、個人成績のやつがどっか出てたらいいんだけどと思いながら、ちょっとさっき開いたとこには載ってない、うん、そう、ね、個人成績のトップ多分ね、黒沢咲選手っていう選手ですね。強気のヴィーナスって言われるんですけど、この人ね、さっき言った泣きっていうのをほとんど使わないですよ。もう自分の手の中で役を揃えるっていうような打ち方をする選手なんですけど、だから上がった時にはね、もう打点が高いんですよね。1回の上がりの打点が高くて、まあ、その自分の手の中で揃えるのが面前って言われるのかな、面前で揃えるって言われるんですけど、まあね、今年出したね打点が高かったですよね。いくつだったっけな、10万11万いったかな、ちょっと詳しい数字ごめんなさい、本当に適当なんですけど、だいたいね試合見てたらわかるんですけど、3万4万点、多くて、あ、5万点いったら多いんだと思うんですけど、それがね10万点までいくときはね、だいたいねもうね、やっぱ3時間ぐらいかかるんです、試合がね。夜勤前、それこそ夜勤前の試合だったんです。7時から始まった試合で、寝て起きて11時近くの時、まだ第1試合終わってないんだって思うぐらい続いてたんでびっくりしましたね。覚えてます、その時点数だけは覚えてないんですけど。だとか、あ、そう、さっきねチーム間の成績のことはね、チーム同士のやつはすごい離れてたんですけど、個人成績の方はねすごい接戦だったんですよ。例年のポイントだとだいたい500ポイントにいかないぐらい、初年度がドリブン、初年度が、渋谷アメバズの大井高春選手が 476.3 ポイント。で、次年度、2019-20 シーズン、魚谷由美選手、U-NEXT パイレーツですね。あ、違う、U-NEXT パイレーツじゃなかった。セガサミーフェニックスですよ。セガサミーフェニックスの選手の魚谷選手が 451.4 ポイントかな。で、2020-21 シーズン、佐々木久人選手、 ですね、コナミマージャンファイトクラブ 494.1 ポイントで、昨年度ですね、2021-22シーズン、水原明菜選手、ユーネクストパイレーツ 440.6 ポイント。この水原明菜選手はですね、私と同じ長崎出身なんで、水原明菜選手も応援してます。チームはね、やっぱどこかしらしかできない。選手はね、いろんな人を応援できるからね、すごい楽しいですね。自分の同級の選手だったりとかね、ちょっと境遇が似てるって話なんですけど、自分の好きなジャンルの選手がいたら応援したくなったりとかするし、なんですけど、今年のその伊達有沙選手は 320.2 ポイントなんですよ。ただ、そのレギュラーシーズンの最後の日までで6人ですね。6人トップになる可能性がある状況だと。例年はだいたいね、一騎打ちで1位と2位の選手が競ってて、どっちが1位になるかみたいな感じなんですけど、今シーズンは最後の最後まで6人に可能性があったんで、もうね、レギュラーシーズン最後の最後までもうハラハラして見てましたね。あ、1試合目この選手出てきたけど2試合目どうするんだとかね、そういうのもね面白いんでね。で、伊達有沙選手今シーズンがね、この M リーグに参加して2シーズン目だったんですよね。昨シーズンもこのポイントがプラスで終わってて、すごいもう新人としてね、すごい活躍してるんですけど、まさか今年ね MVP1 位ですよ。合計ポイントが1位の選手に MVP が贈られるんですけど、1位を取るっていうのはすごいですね。いや、もう本当にね、攻めるときと守るときがしっかりしてるんですよ、この選手。いや、すげえな。あ、ちなみに麻雀のアニメがあったじゃないですか。サキだったかな。あの中にも声優として登場してたりするんですよね。伊達有沙選手。私、サキ見たことなかったんですけど、この前ね、ちょろっとだけ見ましたね。ちょろっと。まだ全然ちゃんとは見てないんですけど、時間があるときに見てみようかなと思ってます。なんで、もうぜひね、この拙い喋りでここまで喋っちゃったんですけど、少しでもこの話を興味を持ってもらったら、私と一緒にね、セミファイナルを見てもらって、セミファイナルが終わった時か、ファイナル終わった時にまたね、一緒にこれを喋れる仲間がいたらなと思ってね、今回配信をしようかなと思ったところです。はい。そんなわけで今回はね、これで本編を終わりにさせてもらおうかなと思います。猫目なあいつではお便りをお待ちしてます。ハッシュタグ猫目なあいつでつぶやいてください。うん。猫目なあいつはね、猫カタカナ、目漢字、なひらがな、あいつカタカナです。はい。いや、約2年ぶりに一人で喋りましたけど、いや、そうか、そんなことはない。グータラジオでもどうにかならなかった一人で話したことあったけど、こうやってね本当に。ゲームとは関係ない話をするのは久々かな。全然噛んでたし喋れてなかったしとは思うんですけど、あとねこれね今回初めての環境でちょっと録音してるんでどうなってるだろうとは思うんですけど、最近ね初めてヘッドセット買って、そのヘッドセットで収録してるんですよ。なんだかな、スティールシリーズっていう、どこだ、スイスかスウェーデンかなんかそっちの方の、ね、メーカーのヘッドホンを買ったんですよ。プレイステーション5の 3D テンペストっていうね、音響の技術に対応しているヘッドセットがあるということでね、それを買ってプレイステーション5ではまだ使わず Xbox でヴァンパイアサバイバーをやるときに使い、でこの収録するときに使ってみたと思うんですけど、今まではねあれなんだっけな、そう X ラウンドで間違いないかなのアンプとあとイヤホン使ってやってたんですけど、アンプは変わらずねそのまま使って、それにこのヘッドセットを接続してる感じで使ってるんで、まあどうなってるかなと、収録じゃないか編集しながらねどうなってるかなと思うんですけど、これ調子よかったらねこれをこのまま使っていこうかなと 持っております。まあ無線で接続してるわけじゃないし、パソコンとは最終的には USB 接続になってるから、そこまで遅延だったりとかノイズが入ったりはしないのかなと思うんですけどね。どうかな、まあ、それよりもね喋りの方が問題かなと思うんですけど、あでもね本当にポッドキャストやってて普段の喋りがスムーズになったのかな。ここ最近老化もあると思うんですけど、噛む回数が増えてきたなとは思うんですけど、あまりとかんーとかあーとか言わなくて喋れるようになったような気がしますね。これはポッドキャスト効果かなと思うんですけどね。どうかな。まあこれを機にね、ちょくちょく猫目のあいつも配信していこうかなと思いますのでね、皆さんまた改めて猫目のあいつをよろしくお願いしますということで、今回の配信を終わりにさせていただきたいと思います。また次回放送でお会いしましょう。さよなら。